はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、何が問われているかと言いますと、差し押さえ1、それから差し押さえ2の適法性ということですね。で、差し押さえ1ですけれども、差し押さえ1はまあ問題文の真ん中あたりと言ったらいいんですかね。1、2、3、4段落目の末尾のところですよね。ここに、差し押さえがあってですね、これが差し押さえの1なんですけども、この差し押さえ、何を差し押さえたのかっていう話ですね。それは覚醒剤ということになります。で、こういう問題では、令状記載、その物件との、その対象っていうのは必ずやった方がいいですね。これ捜索でも同じですけどね。捜索でも同じだけども、要するにその令状記載の、その捜索場所とか、あるいはその、差し押さえ物件ですよね。これとずれてる場合にやっぱり問題が起きるんで、なのでずれがないかをチェックするんですよね。で、ずれがないかなっていうチェックすると、まさにずれがあってですね、覚醒剤なんていうのはどこにも書いてないわけですよね。R 社製の高級腕時計というのがですね、これが、令状記載物件と差し押さえるべき物ということになりますから、そもそも令状記載物件ではないということになりますので、これで、対象外ということになっちゃって、基本的には NG と、違法ということになります。で、ただそれで終わったらね、面白みがないので、まあ例外認められないかということね。まあ、特にこういうね、覚醒剤みたいな、その放棄物と言われているようなものですね。禁制品とか、まあ、放棄物と言われているようなもの。これを、まあ令状執行中に偶然にですね、見つけてしまったという場合、この場合どういうふうに、ね、対処していったらいいんだろうかという話ですよね。で、一つのロジックとしては、緊急捜索差し押さえっていう、まあ、法律にないですね、まあ、ある意味、まあ、超法規的な、ね、特例を認めていくっていう考え方もありますけれども、まあ、これ認める人はいないですね、基本的にはね。なので、まあ、これダメというふうなことでいいと思います。なので、やり方としては、もうですね、基本的にもう条文にあるものですね、これしかダメということですね。例えば任意提出を求めて留置するとか。まあ、今回はダメでしょうけどね、これね。抗議したっていうふうに書いてありますから、これはダメでしょうけどね。あとは改めて令状を得て差し押さえて、その間現場への立ち入り、その出入りを禁止するとかですね。まあ、そういうこともできると思いますが、まあ、ちょっと手間かかりますね。まあ、なので、多分、この本件のジャーナル一番いいのは、この放棄物である、覚醒剤であるってことは確認できてしまえば、なので、これ所持してるだけでですね、これは犯罪になりますよね。なので、現行犯逮捕ができるんですよね。で、現行犯逮捕ができたら、あとは逮捕に伴う捜索差し押さえで、無令状で捜索差し押さえができます。まあ、今回差し押さえですけどね、できますから、それで行くのが一番いいですね。ただ、今回はそういうような手続き取られてないんですよね。覚醒剤なのかどうなのかっていうところでね、まあ、チェックして、で、まあ、もし仮に覚醒剤だってことになったらね、まあ、そういう薬物反応が、まあ、出てるということになればですね、まあ、これで覚醒剤所持だということになって、覚醒剤所持の現行犯で逮捕してね、で、それで、捜索差し押さえ、逮捕に伴う捜索差し押さえをやるというふうな手続きを取るべきなんだけど、それ取ってないから、まあ、ダメということになります、今回ね。はい。いいですかね。さて、で、次に差し押さえの2ですけれども、差し押さえの2ですね。で、これについては何を差し押さえたのかということなんですけど、ですね、A が B に対して送りつけた脅迫文ということですよね。これは問題文の下から2段落目の末尾に書かれてますよね。で、令状記載物件は何かなということになりますけれども、これはですね、メモ、手紙、日記等というふうにあって、まあ、この脅迫文っていうのが一応、等に含まれるっていうふうに見ることはできなくはないですよね、これはね。で、ただですね、仮にこの令状記載物件に入っていたとしても、これはその脅迫文っていうことで、まあ、これはもともと恐喝被疑事件なんですよね。だけれども、今回のその捜索差し押さえ許可状はどういう事件で発付を受けているかっていうと、これは、収賄、贈収賄事件なんですね。賄賂罪なんですよね。なので、被疑事実関連性がないですね。被疑事実関連性がありませんね、これはね。だから、令状記載物件だったら一発 OK ってわけじゃなくて、令状記載物件の中で、さらに被疑事実関連物件じゃやっぱダメですね。差し押さえの対象にできるっていうのは、まずその令状に記載がないとダメなんですよ、絶対に。令状に記載がないとダメなんですよね。で、ただ、まあ、令状の記載がこういう等みたいな形で、包括的になされている場合、令状を置いた上で、まあ、この等っていうのね、包括的な記載がなされている場合ですね。で、そのような記載については一般的に適法だと考えるのが最高裁判例の考え方ですから、ね、まあ、もちろん事案にはよりますよ。事案にはよるけれども、そういうきちっとした令状があればね、まあ、等というふうなね、まあ、大体一切の物件とか文書とか、まあ、そういうふうなね、まあ、あとは等とか、まあ、そういうふうな包括的な記載も許されると考えるのが判例ですよね。まあ、そうなってくると、その等の中に入ってくるって可能性が出てくるんですよ。ね、要するに、こう、差し押さえのね、物件の範囲を、幅を広げる解釈を、判例を取るので、で、そうすると広がっちゃうんですよね。だから、この脅迫文とかも等の中に入ってくる可能性が出てくるじゃないですか。ね、で、ただ、じゃあ何でもいいのかっていうとそうじゃなくて、あくまでも、その被疑事実関連物件だけに限定されるっていうのが一般的な考え方ですね。だから今回も、ね、被疑事実関連物件かというと違いますから、ね、これはまあダメということになります。で、これでも基本的には違法ということでいいと思いますね。はい。で、あと、さらに書くとしたら、まあ、いわゆるですね、別件捜索差し押さえの問題ですね。これは、プラスで書いてもいいかなというところですかね。 これどういうことかっていうと、本件はですね、もともとその恐喝癖事件についてですね、十分ね、その署名資料が取れてなかったんですよね。捜索差し押さえ許可状を得るのに十分な資料というのはなかったんで、そこでその別件にかこつけて今回ね、その捜索差し押さえ許可状を取ったんじゃないかっていう疑いがあるんですよね。で、そういったような事情を踏まえるとですね、これ別件捜索差し押さえなんじゃないかというふうなね、そういうふうな疑いがある事案なんですよね。で、そういう観点からしても違法というようなね、そういう見方も取れるとは思いますね。まあ、どっちの観点からも違法なんでね、別に別件捜索差し押さえ書かなくていいじゃんっていうふうなことも、まあ一応言えるとは思いますけども、ね、まあよりその違法性は強くなると思いますから、例えばですけれども、この後のね、違法収集証拠排除法則とか、そういったところには影響を与える可能性は十分あるのかなと思いますね。当然別件捜索差し押さえで、ね、そういうまあ、なんていうんですかね、その違法な目的っていうんですかね、まあそういうものがあった方が、よりね、やはり違法重大性は認められやすいと思うんですよ。たまたま間違って非事実関連物件以外の物件差し押さえましたっていう話じゃなくて、そもそもそれを狙ってたじゃないかという方がよりね、違法性の程度は高いと言えますから、だから違法重大性とかに影響する可能性はありますよね。まあ、今回は捜査法の問題だけですからね、非事実関連性なし、アウト、ね、それでおしまいでもいいかもしれないけどね。まあ、別件捜索差し押さえ書いてあげた方が丁寧だと思います。はい。じゃあちょっとですね、回答の方ね、見ていきたいと思います。で、まずですね、最初に、差し押さえ1の適用性ですね。で、ここでまずね、原則としては、その差し押さえ、対象物件ではない、令状記載物件ではないですから、まあダメだよということは先に書きましょうね。で、そうだとすると、原則違法なんだけれども、ただね、そういう、まあ言うなら緊急事態が発生したわけですよね。で、その場合に緊急捜索差し押さえっていうふうなね、そういうふうなロジック、法律構成は取れないんだろうか。これを問題にしていきます。で、これもダメだというのが一般的な考え方です。緊急逮捕っていうね、条文はあるんだけれども、緊急捜索差し押さえの条文はないですから、これはもうダメだと言わざるを得ないでしょう。ね、で、ただ、まあ、法律にあるね、方法であれば問題ないということでね、任意提出、領地、改めて令状を取る、あとは現行犯逮捕、それから逮捕に伴う捜索差し押さえ、これはまあ問題ないでしょうということでね。ただ、今回はそのどれも取られてないんでダメということですよね。はい。で、それからですね、差し押さえ2の適法性のところで、まず令状記載物件には当たりますよね、ということね。まあ、等の中に含まれると考えてもいいと思いますし、ね、手紙ということでね、そこの中に含めて考えてもいいと思いますね。まあ、どっちでもいいと思います、これね。脅迫文っていうのは手紙というふうにね、日本語的に言えるかどうかちょっとわかんないですけども、まあ、もし手紙に当たらないと等というふうにね、その中に含めて考えてもらっても結構ですよね、それはね。はい。あと、ここでね、一応、まあ、その、等っていう記載はそもそもできるんですかというふうなね、問題も一応ありますから、まあ、短く論じてもいいし、まあ、論じなくてもどっちでもいいと思います、これはね。どうせ非事実関連物件ではないですから、そこで切れちゃうんでね。はい。で、まあ、この観点では違法なのは間違いないでしょうと。で、次にですね、その、いわゆるその、別件捜索差し押さえの問題というものを書いています。ね。で、ここも結局ですね、別件逮捕、別件考慮なんかと同じように、やはり諸事情の総合的な考慮ということにね、最終的にならざるを得ないんだと思いますね。で、今回の事案でピックアップする事情としてはですね、もうすでにですね、賄賂罪関係の証拠ってある程度固まってると思うんですよね。もう高級腕時計差し押さえられてますし、あとはその B のね、関係者の B の、これは贈賄側だったと思いますけれども、B のね、その供述も得られてるんですよね。で、B からの供述でですね、その A はまあ慎重な性格で、まあいわゆる証拠を残さない、エビデンス残さないような、そういうふうな性格なんだみたいなことも書かれていて、いて、で、まあそうするとですね、今回、その物を発見できる可能性非常に低かったんじゃないかというところはあるわけですよね。賄賂関係のね。で、もともとね、先ほども言いましたように、その恐喝でね、令状を取るというのは非常に難しいというような状況があったわけですから、まあそういったところをね、総合的に判断するとですね、これは真の目的というのは、恐喝の非事実で、まあ令状を取れないけれども、ね、その、まあ、贈収賄にかこつけてですね、令状を取っちゃおうと、そっちにあるんじゃないかっていうふうに見ることができるわけですよね。はい。ということで、別件捜索、差し押さえが行われたというふうに見ることができるんじゃないかと。そうとすれば、差し押さえにはね、違法ということになりますよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。